お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日のプレプリどんどんマス GR では2026年6月11日付のマス GR カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はダグラス・ファレニックさん、ロガイ・エマレキさん、ソフィア・メディナ・バレラさん、スシル・シングラさんによるジェネレーティング2キューバイ・エレメンツ・オブ・プライム・オーダーズ 2&P 異数2と素数 P の要素による2級の生成です。この論文では遮影特殊線形群というグループが異数2の要素と異数 P の要素という2つの要素だけで生成できるかという問題に取り組んでいます。実は非可感な有限単純群であれば必ずこのような生成が可能であることは知られていましたが、特定の素数 P に対してどのような条件が必要かはこれまで完全にはまとめられていませんでした。そこで著者たちは最大部分群の分類という手法を使い、選んだ2つの要素がどの最大部分群にも収まらないことを証明することでグループ全体を生成できることを示しました。有限体の原子根の性質やミハイレスクの定理まで持ち出して生成源の存在を丁寧に証明していく構成には非常に執念深いこだわりを感じます。最終的に素数 P が9、9-1、または9+1のいずれかを割り切るという非常にシンプルで明快な条件が導き出されました。この結果は組み合わせ論や幾何学への応用も期待できるとても実用的な成果と言えるでしょう。2本目はアグスティン・ダレッサンドロさんとフェルナンド・ゼヒトマンさんによるサブスティテューション・グラップス・オブ・フォーマル・パワーシリーズ形式的べき級数の代入群です。この論文では正表数を持つ可感感情の形式的べき級数による代入群について研究しています。特に最初の数個の係数が固定された正規部分群とその小群における指数の計算に挑んでいます。もともとは有限体上のノッティンガム群という研究がベースにあるそうですが、任意の間にまで広げて間の性質が指数にどう影響するかを突き止めたのが非常に面白いところです。例えば共数が2で、ある特定の条件の時その間がブーリア間であるかどうかで指数が2になるか4になるかが分かれるという結果が出ています。解析にはべき級数の反復合成や行列表示、そしてジャンプという手法を用いて係数の変化を追跡しています。最終的に表数と切断の次数に基づいた包括的な分類に成功しました。標準的なプロ P 群の理論だけでは導き出せない結果を地道な計算と巧みな分析で導き出した点に執念のようなものを感じます。3本目はマス .ds からのクロス投稿でヒーオーさんとプラチュシュサルカールさんによるエーダイナマイカルプルーフオブノンアリスメティシティオブジョーダンスペクトラ、ジョルダンスペクトルの非算術性の力学的な証明です。この論文では接続反単純未大数群の中にあるザ・リスキー中密な部分群のジョルダンスペクトルについてその非算術性を証明しています。もともとこの定理はベノアさんによって証明されていましたが、これまでの方法は主に代数的なアプローチでした。そこで著者たちは境界の滑らかな力学系という視点から全く新しい証明を試みたのです。具体的にはフルステンベルク境界上の拡大写像を分析し、シンボリックな符号化を用いてジョルダン遮影を周期として捉え直しています。特にある種の不一致条件が定数にならないことを示すためにD括弧の計算を用いてホロノミーの微分がゼロでないことを導き出しています。単に既存の定理を別の方法で証明しただけでなく、この手法を双極有理写像にも応用している点が非常に鮮やかです。ジュリア集合が円に含まれない場合に反発周期点の倍率の対数が実数直線の中で中密になることを示しており、力学的な視点が数論的な性質を鮮明に描き出していると感じます。 4本目はマス OA からのクロス投稿で、スリバサブクンナウォルカムエラヤバリさんとジユアンヤンさんによるレラティブビエクサクトネス&ミキシングインボンノイマンアルゲブラス、本ノイマン代数における相対的相正格差と混合性です。この論文では本ノイマン代数という非常に複雑な世界で、相正格差という概念を拡張するための新しい手法が提案されています。もともとこの概念は群が境界上でどのように振る舞うかという位相的な性質に関わっていたのですが、それを代数全体に広げようという試みです。特に面白いのが部分代数の性質を組み合わせて全体を導き出すアプローチです。もしある代数がいくつかの部分代数に対して相対的に相正格で、かつそれらの部分代数自体が混合的で相正格であれば、代数全体も相正格になるという定理を証明しました。境界の断片が互いに可観であるという条件をうまく使いこなしている点に、著者の巧みな戦略が光っていますね。この成果を応用してアマルガメーション自由積やグラフ積といった多様な構成における相正格差を分類しています。特にグラフ積において無限のクリークを持たない単純グラフの場合、四角形が含まれないことが相正格差の条件になるという明確な結論を導き出しており、非常にすっきりとした結果になっています。5本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ジエフーさん、シハオワンサンジュエゼンさんによるノンシンプレクティックインディシズオブオートモフィズムグラックスオブスムーズキュービックフォーフォールズ、滑らかな3次元立方四方体の自己同型群の非シンプレクティック指数です。この論文では滑らかな3次元立方四方体が持つ自己同型群という図形の対称性を詳しく調べています。特にシンプレクティックな自己同型群が全体の自己同型群の中でどのくらいの割合を占めているかを示す非シンプレクティック指数という値に注目しています。研究チームはグローバルトレッリの定理に基づいた格子の理論やグループという計算ソフトを使った群論的なアプローチ、さらには幾何学的普遍量理論などあらゆる手段を駆使して攻略しています。この執念のようなアプローチには単に計算するだけでなく、幾何学的な実在性をしっかり証明したいという強いこだわりが感じられますね。結果としてこの指数は2のべき乗か、あるいは3に2のべき乗をかけた数になるという強い制約があることを突き止めました。またシンプレクティック群が自明な場合には、全体の自己同型群は6か12を割り切る位数を持つ巡回群に限られることも判明しています。複雑な対称性の世界にここまで明確なルールがあるというのは非常にエキサイティングな結果だと思います。最後はマス PR からのクロス投稿で、アフォンソ・バンデイラさんとヘルムート・ベルクシャイさんによるマトリックス・ディスクレパンシー・フォー・レプレセンテーションズ・オブ・フィニテグラックス、有限群の表現に対する行列不一致度です。この論文では行列のスペクトルノルムをいかに小さく抑えるかという行列スペンサー予想という難しい問題に挑んでいます。特に有限群の表現という構造がある場合に注目しているのが面白いですね。具体的には群の左正則表現の行列にプラスかマイナスの符号を割り当てて足し合わせたとき、その全体の大きさが群のサイズの対数の平方根に比例する範囲に収まるかどうかを検証しています。証明の手法がとても巧妙で、ピーター・ベイユの定理を使って表現を分解し、低次元と高次元で異なる不等式を使い分けています。さらにグルスキンさんの手法に基づいた部分的な色付け戦略を用いて段階的に符号を決定していくというアプローチをとっています。途中で群の構造が失われても固有の自由性という概念を使うことで、最後までスペクトルノルムを制御しきった点には数学的な執念のようなものを感じます。結果としてあらゆる有限群に対してこの予想が成り立つことを証明し、さらに一般のユニタリ表現へも結果を広げています。さてさて、 今日は有限群から形式的べき級数ジョルダンスペクトル、そしてフォン・ノイマン大数や自己同型群、行列スペンサー予想まで非常に深くて刺激的なトピックを巡ることができました。数学の奥深い世界に触れることができ、とてもエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。